ピックアップ9月議会フラワータウン市民センター移転関連補正予算案を否決。フラワータウン市民センターなどを新商業施設内へ移転する計画に関連した議案第82号令和7年度一般会計補正予算第5号について採決の結果、賛成少数で否決されました。昭和51年以来49年ぶりの予算議案の否決となりました。9月1日本会議第1日議案第82号が追加提案され、市長提案理由説明が行われました。長尾議員、中田議員、今北議員より議案に対する総括質疑が行われた後、予算決算常任委員会へ付託されました。議案第82号、令和7年度一般会計補正予算第5号の内容。フラワータウンセンター地区に新たな魅力を創出するため、フローラ88跡地に整備する商業施設に市民センター機能と多世代交流館機能を集約した新公共施設を整備するものなど。総括質疑の内容。十分な市民意見の聴取や議会での議論がない中、なぜ移転ありきの提案なのか。議会へのこれまでの報告内容と提案内容などが変わった理由は、財政効果の根拠や移転決定に至るまでの経緯は、など。9月4日から9月5日、9月9日、予算決算常任委員会、生活地域分科会、全体会での質疑。議員の質問。民間業者が関わり、情報開示に限界があることはやむを得ないものの、議会や市民との合意形成が第一である。この間の進め方や事業内容の見解は。市の答弁。情報開示は可能な範囲で行ってきた。複合化によってより魅力ある施設となり、地区の活性化や利便性の向上、にぎわい創出が期待でき、公共施設マネジメントの観点からも有益であると判断した。議員の質問。イオン株式会社との包括連携協定の効力や市民センターの継続性は。市の答弁。集客や活性化の観点から双方にメリットがあり、法的・社会的責任が発生するため撤退の抑制になりうる。議員の質問。財政収支見通しとフラワータウン再生ビジョンのどちらを軸とした計画か。市の答弁。フラワータウン活性化を目指すための事業であり、副次的に財政効果にも寄与する。新商業施設との統合で新たな拠点となりうる機会であり、限られた財源の中で目指すべき街の姿を実現できるものとなる。議員の質問。議論が尽くされていないにもかかわらず、なぜ上程したのか。市の答弁。新商業施設の開業時期を考慮すると最適なスケジュールであり、今後改めて市民へ説明する機会を設けていきたい、など。9月10日、予算決算常任委員会全体会での審査。自由討議の後に、討論・採決を行った結果、可否同数となり、委員長採決を行った結果、賛成少数で原案否決となりました。反対討論。理論の進め方や市民への十分な説明が行われていない点、複合化ありきで決定していない事項をもとに予算が計上されている点など多くの問題がある。財政負担増、市民との対話の不足、現施設と比較して学びや文化活動のスペースが縮小するなど課題も多く、駅ビルや学校再編後の跡地利用など他の選択肢もある。 財政ロードマップ案の方向性と矛盾しており、市民生活を守り、持続可能な財政運営を確立するためには、現施設の改修活用を含め、多角的に検討し、議会との十分な議論をすべき。十分な議論が尽くされておらず、一度立ち止まってフラワータウン再生の本質的な課題に立ち返り、必要な具体策を改めて議論する必要がある、など。賛成討論。今後、市民の意見を積極的に取り入れ、快適な市民センター機能などを目指し、設計段階で柔軟に変更していく方針を確認でき、真摯に取り組む職員の意欲と本気度を信じたい。今後の公共施設の在り方は重要な課題であり、フラワータウン再生を目指す上で立ち止まらず計画を進めるべき。フラワータウンの将来を考えると、この機会を先延ばしにすれば、市民にとって大きな損失につながる可能性があり、今後、さらなる高齢化や人口減少の深刻化が予想される中、市民と共に考えながら議論を重ね、前に進める決断をすべき、など。9月22日、本会議第5日の経過。さぬき予算決算常任委員会委員長より、委員会での審査経過と結果報告が行われました。その後、福本議員、大西議員による賛成討論及び今北議員、橋本議員、長尾議員、中田議員による反対討論において、それぞれ意見表明がなされました。採決を行った結果、賛成10、反対11の賛成少数により否決となりました。各議員の賛否は9ページでお伝えしています。